というわけで、皆さん、こんばんは。
こんばんは、乾杯。
乾杯。お疲れ様でした。
まあ、何も終わってないし、何も始まってないんですけどね。というわけで、てっちゃぎと愛蔵くんと僕様ですね。
僕様ね。
ポッドキャストで発見したとんでもない素人という神田圭一氏による記事が QJ クイックジャパンボリューム129号に
載ってるらしいじゃないですか。
そうなんですよ。それでリスナーのライターの神田氏がクイックジャパンで特集組んだよって言ってくれたので、もうクイックジャパン、僕クイックジャパンで初めて買った。
好きそうなのに、
なんなんでしょうね。いや、クイックジャパン誌っていうのはなんかあるなぁと思ったけど、具体的に何なんかってよくわからん雑誌じゃないですか。サブカル誌みたいな、
そのまんまじゃん。
なんか買った感じアイドル誌ですよね。
そうなんですよ、そうなんですよね。なんか昔漫画とか特集してたイメージがあるし、太田出版やし、太田出版って言ったらね、クイックジャパン選手みたいなんで、なんかずっと漫画、絶版漫画とか出してましたよね。
でもアイドル誌なんです
か？でも買ったことはなくて、なんか真面目に読もうかなと思ったことも一度も今までなかったから。
ってことで言うと。
でもなんか、知ってるじゃないですか。
まあ名前は知ってる。俺何回か買ったことあるし。
それは何を目的で買ったんですか？
なんか最新の漫画特集みたいなのがあったかな。それでちょっと読んでみようと思って買って。
当時で言うとこの漫画がすごい的なやつ？
あ、まあまあそういうこと。
あんまりこの漫画がすごいが、こう、定番になる前の。
うん、もうだいぶ前だと思う。10年以上前かな。
そういう情報源として買ってみようという。
まあ、買ってみたけど、でもだからすごいなんか、なんだ、レンジが広いというか、漫画だけじゃなくて音楽とか。
そうですね。
うん、サブカル、ほんとサブカルって感じのなんか、やつと舞台とかみたいなとかさ。
ええ。
いろいろ載ってて、まあ、全部読む人ってよっぽどあれよね、すごいサブカルオタなんだろうなとは思ったけど。
漠然とした本ですよね。
まあ漠然としてるといや、まあ、
カルチャー、サブカルチャーなんか分からへんけど、とにかく本屋さん行って買わねばと思って、
うん、
で雑誌コーナー探してて、もうものすごく困ったのが、どのコーナーにもあらへんかなと思って。
ああ、俺も一回探したんだけど本屋なかったんだよな。サブカルのコーナーにあると思ったの。
でしょう。でサブカルのコーナーっていうのがまずそのでかい本屋なんですけどなくて、で、あ、ないわ、でも、じゃあ、なんかカルチャーとか、男性誌とか、なんかいろいろあるじゃないですか、なんかアニメ誌とか、映画雑誌とか、まさか旅行のコーナーにはないやろうと、旅行雑誌でもないし、料理雑誌でもないから、そこはないやろうとかって思いながら、ファッション雑誌でもないしなと、
そうね。
で、ホビー誌みたいなところがあって、ここじゃないかなと思ったらなくて、ミリタリーでもなくて。で、アニメ雑誌のとこにあったりとかってこともあり得るかなとかって思ってもなくて。で、ほとほと困り果てまして、雑誌一つ見つけられないのかって。で、僕、結局、検索というのに頼ることにして、今の本屋さんって検索あるじゃないですか。
ありますね。
あったらなんか、サブカルのコーナーにありますみたいなこと書いた。あ、サブカルのコーナーでフロア違うんや、と。雑誌のフロアにはないんや、と。
ああ。あ、そうかもね。そう言われれば。
で、そっちのコーナー行って、そのサブカルのコーナーらしきところを探したら、バーンってあって、そこの棚のね、カテゴリーがね、アイドルやったんですよ。 じゃあアイドル師やんって思って。
アイドルなんだ。ようわからんな。
クイックジャパンってアイドル雑誌だったらしくて、で、そのカテゴリー、その本屋さんで。で、僕はアイドル雑誌を初めて買ったみたいな話になってきますね。
あれ、バックナンバーもなんかいっぱいなかった。そんなことない。
あるあるあるある。
あるよね。だ書籍扱いなんじゃないの？雑誌じゃなくて。
でもね、そこの本屋さん、あれ、なんやったか、ジュンク堂なんですけど。
あ、はい。
どの雑誌も大概バックナンバーあるんですよ。だから雑誌でワンフロアで、だからその雑誌、それぞれの雑誌でほとんどバックナンバーが何冊かはあるような本屋さんやから。
そうなんだ。
はい。
じゃあ、わからんな。
でもまあ、クイックジャパンとかこういう系のなんか、半径の小さいやつでバックナンバー置きがちですよね。あと、なんか、マニアックな感じの、例えば、あの、セーリンド・アックスとかっていう漫画雑誌とかあるんですけど、ああいうのってバックナンバーがずっと置いてますからね。ずらずら
と。なんなんだろうね、あれは。よくわからんな。
返品、いや、そんなことはないですね。
返品？
いや、結局買う人って新刊やから、買うって感じじゃなくて、もう単行本みたいにして買い求めてる固定ファンが多いから、バックナンバー置いといた方がええみたいな。
かな
ぁ。ちょっとでも長く置いといて売りたいっていうか、まあそもそもその雑誌を仕入れるところが、キオスクとかそんなところにあるわけなく、
うん、
専門店にしかないじゃないですか、まあ。
ないね。見ないね。
せやからバックナンバー置いとくのが正解なんでしょうね。専門誌って大体バックナンバー置いてますよね。
まあ置いてあるか。おいで。
ほんで、だから言ったら、この、もともとラジオ袋ってアイドルやったんですよ、カテゴリーとしては。アイドルやなぁと。
まあアイドルっちゃアイドルだよね。
うん。いや、これね。
スマップなん
スマップ、年齢層も大体いいんだよ。いや、スマップっていう、40中頃以降みたいな、おじさん4人組の動向が、ああだこうだって言われるっていうのもおかしな話やけど、
うん。
だから、モテラジオ袋も似たようなもんで。
そういうことよね。
めった褒められてる、記事なんですよ。
めった褒められてる。
そうそうそうそうそうそうそう。そう。そう。
どこをどこ
いや、もう本当に面白いって、モテモテラジブクロっていうのこの、神田氏の、なんかモテラジ褒め、記事っていうのがもう実に素晴らしくて、しかも、てっちゃんと僕の写真をくれって言われて、
うん、
なかったんですよ。そんなものは。
ないんかよ。
だって、てっちゃぎと僕って、沖縄大阪でめったに会わないじゃないですか。
うん、そりゃそう。
いや別に悪い意味で言ってるんじゃないですよ。
会えないって言うんですね。
距離ね。
うん。
でもなんか毎週会ってるような気もしてるわけですよ。
じゃあどうするのよ。写真ない。
ほんで探して過去何年分とか探したけど、てっちゃんだけ写ってるとか僕だけ写ってるとかあって。二人で撮らんもん。
まあ、そうなの。
てっちゃん一緒に撮ろうよとかって今まで言ったこと一度もないっていうの気づいて。
うん。
で、結局どうしたかって言ったら、白石監督イベントで白石監督を交えて撮ったっていうのがあって。もうこれ使うしかない。
それはそれでまあ大丈夫なのかな。
そやから白石監督にメッセージ送って、使っていいですかって、
うん。あ、そうなの？
はい。いや、だって、そら、使っていいですかって。
まあまあ。
なんか、
そうだ。
だって白石監督が真ん中に映ってて、左右に僕とてっちゃぎですもん。
消した
まずいじゃん。いや、消すのってなんか、ものすごい、気まずいじゃないですか。
ね。ああ。
もうそらやったら、使っていいですかで済むならば。じゃあ、いいですよって言ってく。
あ、
はい、言っていただいて、それで、もうこの雑誌特集に白石監督と3人で撮ってるっていう、活かした写真を、ね、使わせてもらうっていう。ほんまね、いい感じで書いてくれてるんで、皆さん QJ 読んでもらいたいんですけど、一番僕が気に入ったところがあって、
うん。
こう、ポッドキャストで発見したとんでもない素人っていう特集じゃないですか。
はい。
で、そこでね、自分もポッドキャストをやってるので分かるのだかと、この勘だし、勘だし。素人のポッドキャストの 99.9% はゴミであるって。
うん。
ここが一番好き。素人のポッドキャストの 99.9% はゴミである。もう一回言いますよ、
うん。
素人のポッドキャストの 99.9% はゴミである。
何？なんか嫌なことでもあったの？
いやもう相当今鼻高いっすよね、俺らね。え、
それじゃあ 99% にはここは入ってないっていう。
99.9 ね。
そう、99% じゃないですよ。
99.9%。
そう、99.9% ゴミなのに、うん、僕はやっと見つけたのである。0.01% の宝石を。
やったね。
もう天狗、天狗。
あのね、暗い、なんて言うんですかね。物を発表する人間とか、物を作る人間とかっていうのの、心境っていうのは、
うん。
が作ってこう、それが受け入れられるっていうのが楽しいじゃないですか。
うん。
まあ、けなされるのは辛いけど、やっぱり何人かが受け入れてくれたら、もうそれですごく報われた感じがするのが、こう、発表者ってやつじゃないですか。
そう。誰か読んでくれるならとかね。
でもね、その発表者には暗い情熱というか、暗い欲望の側面もあって、
うん、
自分が褒められるのは、まあ、まあまあ、俺嬉しい。当たり前じゃないですか。
うん。
他の人けなしてほしいっていう暗さはありますよね。わかります？
それ言うのって結構年の瀬感ありますね。
え？年の瀬感？
年の瀬感。
年の瀬。
いや、なんかもう年末だから行っちゃえみたいな。
あ、ぶっちゃけタレみたいな。
そう、ぶっちゃけちゃ、あ、だってほら、忘年会撮りだし。
あー、プレイコーね。
なんか、今、ブタンさん人の心理ついたな
ぁ。ええこと言ったでしょ？
ええことというか、なかなかね、
うん。
地上波では流せないですね。
いや、だから。
本当、あのこと言いましたね、本当に。
勘だし。
自分を褒めるより、うん、はい、自分が褒められるより同業者がけなされてほしいっていう。
そして自分だけ対象外にしてほしい。
そう、もうブタンさん言いますね。乾杯
乾杯今僕は札幌黒ラベルの小瓶をわざわざ買って、この日のために。
ああ、僕はクリアサヒを。
クリアサヒで。
いやー、なんかね、いや、100点って言われるのはいいっすよ。
うん。
まあ、全然いいし、でもね、横にいる人も100点って言われたら面白くないっていう嫌な思想があるんですよ。
うん、
ただ、愛蔵くんが、するくまみたいな一コマ漫画描くじゃないですか。
はいはい。
で、するくまいいよねって言われるのはもちろん嬉しかろう。
うん、まあね、それは嬉しい。
でも、地獄のミサーもいいよねって言われたら別に愛蔵くんは傷つかないけど。
うん。
でも、地獄のミサーとか。
ミサーは傷つくの。
いやいや、別にそれも傷つかないでしょうけど。
うん。
とか、他のツイッターの一コマ漫画みたいな見つけて、まあ、ポプテピックとかでもいいですよ。ポプテピックが一コマ漫画なんか知らんけど、一コマのやつもあるじゃないですか。面白いじゃないですか。うん、これも面白いよね、とかって言うんじゃなく、
うん、
今まで。今までから 99.9% 一コマ漫画はゴミである。
そう。一コマ漫画なんてもう面白いと思ったことないって。
でも 0.01% 見つけた。
するくまだけが面白いって、この世で。
この世よ、この世。
うん。
そんな感じってこと？
そうそうそうそう。
なんつうの、漫画で言えばドラゴンボールみたいな。
うわ、もう。オンリーワン。
いや、だからドラゴンボールがジャンプ誌で褒められるときに、
ジャンプの漫画は、
大体、
9.9 割ゴミって。読む価値ないって。
いや、悠々白書も面白いなとか、シティハンターも面白いなとか、スラムダンクも面白いなとかって言われたくない。
ジョジョとか面白いなとかじゃなくて、うん、漫画読みの俺からしたら、
うん、
ジャンプの漫画全部ゴミって一部を除いてる。
そうそうそう。でもドラゴンボールは違うわって。
うん。この漫画だけがジャンプ。それ以外を載せないで、ジャンプ細くていいって。
そうそうそうそう。
それはドラゴンボールじゃない。ただの。
ジャンプ細くていいって。12ページとかでいい。
100、180円、190円払うわって。
払うわって、ドラゴンボール読めるなら。
そう。アメコミみたいな、あんな漫画にして
くれ。でも実際サラリーマンとかってね、ナイチの。
はい。
なんか、雑誌、うん、マガジン誌みたいなやつ買って。
はい。
なんかパーって読んですぐ捨てますよね。
網棚とかに置く。
そうそうそう、網棚とかゴミ箱とか駅の上になんか読むところだけ読んですぐパーって読む。で、それを拾って売るよね、
うん、
すぐ駅前で。
そうそうそうそう。
いるいる。いるね。
まぁ、今回のクイックジャパン誌に関しては僕このモテモテラジ袋を褒めてくれるページだけ読んで、スッて置く勢いやもんね。
買ったのよね。
買った。
買ったよ。
買った。だってこんな褒められるのに980円なんて安いじゃないですか。
安い。
だって 99.9% のゴミなんですよ。
いや、ちょっとそこにあんまりかかんのまずまずいんじゃないかな。
いや、もうこれ親戚中に自慢でしょ。
まあ親戚聞かれたいんかな、どうかな。
聞かれたいというか、いやー、困っちゃってさーって
写真のっていうか顔バレしたわーって。
ちょっとなんか全国紙にデビューっつうのはちょっとねーみたいな、
うん、
やっちゃったわーって。
プライベートもあるかなーとか。
でも清水記者の名前が上がったりとか白石監督の名前が上がってたりとかするのがまたいいですよね。
いいですね。
これで清水記者ってなんぞやって思う人が出てきたりとかしてくれたら余計に。
あと、これ俺まだ買ってないんだけど。
は
ぁ？いや、買えてないんでね。ちょっと、いろいろ都合がありました。だけど、僕の名前出たのかな、うん、
ね、出てたかな。
ひどくない？
出たんちゃう？
ほんま。
うん、多分、なんか、漢字では出てる感じがする。
漢字
雰囲気では、なんか、うん。
ほんま、出てなかったら破り捨てるから。
雰囲気では出てますね。うん。二人の掛け合いが最高って書いてますし。
ん？引っかかるな。
このラジオ二人の掛け合いが最高。いや、まあ、そんな、
いいよ、うん、99.9% 入ってないんでしょ。
いや、うん、入ってない。だから、あなたも 0.01% の一人ですよ。
あ、違うわ、間違えた。
99%
入ってるでしょ。
うん、0.01%。
99.9% も入ってんじゃないの、俺。
0.01% ですね。あ、0.001% ですね。
いや、でも、とにかく、嬉しいですね。はい、
そうですね。う
ん、いや、本当に嬉しさ、なんか、鼻伸びるわ。こんなんされたら。
もう勘だしって僕、大谷がもう、5年、6年とか前ですよ。
え、会ったことあるの？
ある、東京で。
それは何で？
オフ会に来てくれた。
ああ、そういうこと。
うん。
あ、じゃあそんな前から聞いてるってこと？
じゃあどっから、このね、多分、あれですよ。5本の指に入るな。
すぐ書いたら、こんなに。
モテラジ。
すぐこうモテラジリスナー、5本の指。
そうそう。
あ、そういうこと、リスナーの5本の指に入って
る。そうそう。
ひどいな、おい。そういう理由で入れるじゃないですか。
いや、だってしばらく会ってへんかったから、いや、前、ラジオのオフ会来てくれたけど、まあ、来てくれたな、ぐらいですけど。 まだこんなに、記事書きますよとかで言ってくれるほど気に入ってくれてると思ってなかったもん。その分かんないじゃないですか、誰がどれぐらい、こう、ラジオ、まあまあ。いや、聞いてますよは誰でも言えますやん。いや、言えますやんって別に、それをこう、
なんか言えよ、
もっと、もっと言えよとか
で。もう豚し
いや、やけど、
年の瀬だからな。
はい。とか、なんかてっちゃぎ、てっちゃぎとか、僕とか、にょろ88さんが、唐揚げ粉とか、
うん、
朝日クリア朝日とか送ってくれて、サンタクロースかって。
うん。もてなじサンタクロース。
もてなじサンタクロース。びっくりしましたね。あれも。QJ もびっくりしたけど、まさかサンタクロースされるとは思わなかったんで。
うん。
そういうのありますよね。ヤジベイさんが今月のクイックジャパンに掲載されたモテラジの記事1ページ丸々で結構目立ちますねって。うん。うん。うん。
いやもうすごいと思う。だって、俺なんか本当にすごいと思うもん。
すごいと思うね。なんか、だから。
だからなんか地元のフリーペーパーとかに載ってるんじゃないよ。はい、
地元のフリーペーパーをバカにしないで。
まあまあまあ、クイックジャパンって言ったら一応誰でも知ってる
んだけど。そうそう。クイックジャパンってほらね、何かとね、うんうん、なんかまあ、あんまり読んだことないけど、まあ知ってるわ。
そうそうそう、知ってる。
全国紙じゃないですか、一応。
知ってるわっていう。
で、昔はサブカル紙だけど、
うん、
今はアイドル紙みたいな。
はいはい。
そうなんだね。
昔サブカル紙、今アイドル紙。
だってね、読んだらなん、はい、もう全部アイドルみたいな感じよ、ほぼ。
ほんまにそんな
に、うん、本当に。
本当に本当。
本当にアイドル。99.9% アイドルで 0.1% 持ってない
し。そう。
ああ、大抵ゴミだと言いたいわけ。
うん。
だからね、1ページでもうクイックジャパン。
うん。
まあ、だから。
1ページの雑誌で買ってたわって。
てか俺買ってるよ、それで。てかそこしか読んでないんだから、
いや、クイックジャパンに喧嘩売っていっちゃダメじゃないの、ね。
いや、売ってない。あのね。
あ、もう違う。
モテラジ公認雑誌かな。
読まへんけどね、みたいな。いやいや、読むかもしれん。
いや、あったし。
いや、なんかもう俺は、モテラジ公認雑誌かなっていう。
ああ。
ねえ。
どうもいろいろ剣がある気がするけどな。
そんなことはないですよ。てっちゃんあっとモテラジさん。なんと。ニョロ88さんからクリア朝日のクリスマスプレゼントがありがとうございます。飲みまくりますって。
今飲んでます。
タイムリー。
僕も大事に大事にこれは飲まんとね。ニョロ88さん。唐揚げコーンとか送ってくれると思わなくて。
モテラジ公認サンタクロース。
唐揚げコ？
うん。リスナーはサンタクロースですね。いや、唐揚げコーン送ってくれた？
え、なんで、まずその前、それはいいけど、なんで、どうして記事書こうと思ったんだろうね。
いや、なんちゅうこと言う。いや、だから。
え、いや、だって、唐突すぎない、うん、何にしても。コーナーがあるわけそういう、
なんか紹介、そう、こう、なんか
、その自分の好きなものを書くみたいなコーナーだと思われる。
そんな、アバウトな。
いや、だから、僕だけが知ってる面白いものみたいな。
さんが、何でも好きなこと書くみたいな。
そう、多分。
なるほど。
だから、言ったらサブカル、まさにサブカルじゃないですか。
うん。
その中で、神田氏は、隠し玉として、モテラジ紹介しちゃうか、っていう。
ああ。
でもこれ、他の人聞かないで、って。
うん。
うん。
目立つと、
うん。
地上波になっちゃうからね。
地上波、ね。
で、地上波になっちゃったら、こんな面白トークができなくなっちゃって、やっぱりこう、ね。朝日クリア朝日連呼とかそういう話になっちゃうじゃないですか。
そうそう。朝日クリア朝日の営業部長に来てもらいましたとか言って。
そう。で、マクドナルドの今回の新作はとかっていう。
まあって、
僕らじゃなくてもいい。
マクドナルドの関西エリアマネージャーに来てもらいました。
なんですぐ呼ぶねん。
いやーもう本当にね、今回のね、テキサスバーガーリニューアル大正解ですよとか言って。今目の前にあるんですけど、いやもうほんと口の中がなんつうか爽やかな風吹きますよね、テキサスのって。
ああ、サンタナみたいなね。でもなんかそういうことを普段から割と言ってるから大丈夫じゃない、
う
ん、
っていうか、てっちゃん、ラジオ撮る前にクォーターパウンダー食ってましたよね。
はい。
マクドナルド
も。しかもクォーターパウンダーチーズ。
え、あ、チーズね。そうね、チーズ。
え、ダブルじゃ
ん。ピクルス4枚入り。
ピクルス4枚入り？
うん。いや、なんかね。
はい。
あの、クォーターパウンダーに入れる玉ねぎがないんですよって言われて。
はい。はい。
たま、あの、頼むときに、はい、いいですかって聞かれたから。
よくないよ。
あ、じゃあピクルス増してって言って、はい、言ったら、あ、はい、わかりましたって言ったら4枚入ってた。
ああ。
へえ。
マシいうやつです、ね。
あ、でも、ピクルス増しはもともとできる、
ね。そうそうそうそうそうそう。できるできる。
そうだよね。そういうことか。うん、
こっちはクォーター
パウンダー。いや、だからもうそんなんやってんだから全然いけんじゃないの。
でもそんなんやってもマクドナルド一切なんかもらってないから欲しいよ、じゃあ。
じゃあ、全然。
でも、ね、でも欲しいからって、欲しいからって言って褒めてないでしょ。
そう。
うん。
世の中のハンバーガーの 99.9%
欲しいから褒めてるわけじゃない。
欲しい、欲しい、全然欲しい。いや、欲しいけど、あの、特集バーガー食わんから俺は結局意味ないなって思う。
ああ。
食ったら美味しいかもしれない。
ああ、いや、まあ、テキサスは好き。好き好き。
いや、好きって言っても俺一回しか食ったことない。
僕あの、
一回でいいよ。
あの、初代テキサスの時は何回
も。一回でいいよって言うね。
豚はと思って
るさん。なんて言うんだろうな。もうなんかほれ、乗っちゃったからさ、あんまり言えないよね。うん、
だってね、あの、てっちゃんさんとかガリガリくんとかが、てっちゃんが90円に乗ってるってツイートまでされちゃってたから。
あ、もう、動きづらいわ。
だからあの、
動きづらいわ。
てっちゃん知ってる人からして、しかもアイドル誌とか読むような人たちやから、てっちゃんの昔の友達とかっていうのは。
うん。
やばいこと
そう、もう俺アイドルだから。
あの、前は読む方やったけど、今は読まれる方になったんで。
うかつなこと言えないわ、ドスプレイとかって思っちゃう。
うん、
もう言うけど。
そう。
そうか。あ、じゃあ、地上波目指して、
ね。もうすごかったですよ、本当に。唐揚げ粉も届くし、どうしようかって。
やな、唐揚げ。
なんかね、あの、欲しいものリストって、こう、覚書みたいな感じで使う時あるじゃないですか。
ああ、これ後で買おうみたいな感じだよね。わかるわかる。
そうそうそう、後で買おうかなとか、あの、これ気になるから入れといて、後で検討しようみたいな。
うん、うん。
で、その、検討せずに忘れたりとかすることあるじゃないですか。
でも、皆さん、やらしい声が。
やらしい
やらしい。今の言い方もやらしい。もう、あ、後で買おうと思ったのにって。
いやいや、じゃないです。だから、あーってなったんですよ。クリア朝日は欲しいなと思って入れてるんですけど。
もう忘年会っぽくなってきたね。
そうそうそうそう。そ、ね、うわーって唐揚げ、不意に唐揚げを。でもこういうのってなんか、やっぱりこれがあれかな、欲しいものリストの嬉しさの根拠なんですかね。なんか、なんとなく頭によぎって、こう、入れてたやつが、あ、そうや、これ僕、欲しかったかもしれんみたいな。
うん。
プレゼントって難しいじゃないですか、誰かにプレゼントっていうのは。
難しいね、本当に。うん、
そういう意味ではなんかすごいシステムやなと思いました。ニョロハシタシタさんと神田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、あげまくります。
え、何を？
え、唐揚げ。唐揚げ。
いや、もう本当に。
何のことかと思う。
今年はいろいろありましたね、本当に。
あ、もう忘年会モードに。
でも2016年ってだからクイックジャパンにも乗るし、何です？
イベント。
そうそうそう、イベントとかで。
白石監督と一緒になるし。
イベントあるし、清水記者とてっちゃん飲みに行ったりとか、僕飲みに行ったりとかあるし、なんかすごい2016年でしたね。
激動でしたね。
激動ですよね。人もいっぱい死にましたけどもね。
中国人
死んだ。
いや、だって、スターウォーズとかが亡くなったりとかさ、すごいじゃん。
スターウォーズとか、ね。
うん、
広いね。キャリーフィッシャー。
そうそうそうそう、そう。
そうでした。
いや、もう本当にね、うん、今、テレビじゃなくてネットでもやりがちですよ。
なんて。
あの、重大ニュース。
うん。
2016年。
よかったかな
ぁ。いっぱいありましたよ、本当に。いっぱい、なんかね、今年は本気でなんかいっぱいありすぎた。
なんか映画だけでも話題作いっぱいあって。
そうそうそうそう。だって、映画の前半で言えば、
うん。
アイアムヒーローとか。
もう忘れちゃってますもんね。
そう、忘れちゃってるでしょ、みんな。
今年あったっけって。
結構話題作だったのに。
文庫 X とかね。
文庫 X は後半でしたね。とっても、とっても話題になってましたからね。
いや、南京事件。南京事件とかね。
もうそうですし。
うん。
もういろいろありましたな、本当に。あと大統領がドナルド・トランプ氏。
そう。
モテラジで去年に。
うん。
話してて、はい、もしなったらどうすんのって言って、愛蔵先生が、はい、なるわけないやんって言ってて。
うん、うん。
なるわけないでしょ、んなもん。
でもやっぱり、なっちゃうこともあるんだねって思う。
そう。
いや、だからもうありえないことっていうのはあり得るのかも。
2016年はだいたいそんなことばっかりだから、転換期、なんやろね。
ターニングポイントっていうの？あとポケモン GO。
あ、ポケモン GO も今年だったっけ？もうなんか3年ぐらいやってるイメージがありますね。あ、今年か。
もうだいぶ落ち着いたもんな。
なんか。まあ今ブームは落ち着いてるんですけど、未だにね、
はい、
ずっとランキング上位だし、売り上げは。
10位以内とか入ってんのかな？
うん、入ってる入ってる。
ああ、なんか帽子のピカチュウとか手に入れましたよ。
帽子、うんうん、あ、サンタ帽。
そう、サンタ帽ピカチュウみたいな手に入れたから、こいつをライチュウに進化させてみようかな。
まあ、来年あたりは多分ポケモン金銀の。
はあ。
金銀。
金銀のポケモンが入って、もっと盛り上がるんじゃないかとかも思うし。
はい。
ああ、追加か。
うん。まあまあ追加しないとね。さすがに、
うん。
あとは選挙の年齢が18歳以上にもなったし。
うんうん、
ああ、そっか。それも今年か。
そうですよ。で、大阪都構想が住民投票で否決にもなったし。
あ、それ今年？これ今年？
今年。
でもその結果どうなったかって言ったらなんか
役立つ。今見てるんですよ。平成27年を振り返る重大ニュースみたいなやつを。うんうん、
ああ、はい。
そしたら、5月17日に行われたっていう。
ああ、そうか。そうやったかもしれないですね。うん。
なんかもう政治からいろいろ。あとは熊本地震もあったし。
ああ、そうや。
うん。同じ時期ぐらいじゃなかったですか？ 4 月とかでしたよね。
あんなんすごい災害やのに。あ、でも、糸魚川が燃えたりとかすごかったですもんね。
うん。新潟の。あんなん、なんか初めて見たみたいな火災だった。
いやあんな大火災って基本あんまり地震とか以外ではなかった。単なる火災があんなでかくなるのって近年は。昔は何回かね、ああいう大火ってあったかもしれんけど、最近って燃え広がらないですよ、本当は、そんなに。
うん、
まあね。
いろいろ重なったみたいです、古い街並み。ちゅうか、行きたかったなって思って。
うん、あとは東日本の豪雨で木戸川が決壊したやつ。
それ知らんな。
うん、知らない。
知らないな、それは。あったなっていうか、今初めて聞いたくらいの。
あとは都知事選ですね。
うん、
あ、そうか。それは、まあ、今年か。
小池都知事、もう連日連夜、そのニュースばっかりだったね。全く関係なかったんだけど、東京で決まると、日本で決まるから結構関係あるっていうのが怖いよね。
そうなんですよね。
まあね。
一言にはなか
なか。一言じゃないけど、口出しができない。
口出しができない。
いや、口出しはできるけど、手出しができない。
手出しはできない。
できないって感じですよね。うん、ニョロ88さんが、マヨネーズは調味料ですが、チーズも限りなく調味料に近い使われ方しますよね。私がよく作るものだったら、松戸さんレシピのポテサラとか、多分チーズはコクと塩気をつける調味料やと。
うん。まあ、チーズはもう入りがちですよ。
そう、調味料で入るからって、じゃあ、調味料で入った感じのチーズやったらいけるんですよ、
ね。まあまあまあまあまあまあまあ。
ピザとか食いますもんね。
うん、ピザ大好き。だからまあ、
チーズバーガーも食うし。
だからそのぐらいだったら克服していってるんですよ、
うん、
俺は。
うんうん。でもなんかチーズつまみながらワインみたいなのはもう絶対嫌っていう。
絶対じゃないからね。
絶対じゃないや。そこまで嫌いじゃないんや。
チーズにもよるっていうのはだから俺が嫌いな単体のチーズは、
プロセスチーズ。
給食とかに出る、はい、ビニールで丸まってるやつとかは嫌いだけど。
あのスティック状の。
ビニールでも。
そうそうそう、とかは、あとなんか丸いやつとか。だけど、なんかほら、ちょっといい感じのチーズってあるじゃん。
あります。
ブルーチーズとか。
ブルーチーズはまずい。
でもカビの味しますやん。
うん。だからカビの味するかまずいでしょ。
じゃあカップ
じゃなくて、もう少し、そういうところで、まずワインが出すようなバーとかで、
うん。
チーズもありますよって言って、うん。っていうような、まあまあ高いチーズだったら悪くないじゃんって思うようにはレベルアップしてるよ。
あ、チーズにもよるっていうのが分かってきた。
分かってきた、分かってきた。そりゃそうよ。
チーズ全般を悪く言う。
だってチーズだと俺に寄り添ってるもん。
ああ、そうなの？
チーズが。
うん。
なるほど、ね。
なんだったらいけんだろう。ブルーチーズいけん
だろう。いや、だからあのキャンディーみたいにくるくるってなってるやつとか。
そう、あれはまず
い。あとソーセージみたいな。
そう、くる、あの、
棒になってるやつとか。
ジャーキーみたいなやつ。
ああ
、要するに
あの。でもあんまり癖ないと思うんだけど。
あの、昔からある安っぽい感じのあれでしょ。
うん。
あの、火にかけてもあんまりとろけない感じのやつでしょ。
ああ、
そうそうそうそう。
なんかどんどん焦げていくぐらいの、なんか。まあ、多少溶けるけど。
ああ、安っぽいやつはあんまりってこと？
まあね。
ああ、やっぱクイックジャパンに名前が載る人は違う。
やっぱりね、あの、99.9% のチーズはゴミですからね。
ゴミだけどね、0.01% 見つけた。
ああ、新章が悪い新章がこれ。
いやもう本当にね、今年はね。
なんか、愛蔵くんだって、なんか、他の漫画家が褒められてたりとかしたら、カチンとくるでしょ。
いや、それはないかな。
ないの。ないや。
それはないわ。別にさ。平野康太褒められてたから、俺
いや、それは平野康太をあなたがファンやからでしょ。
まあ、そうだけど。
でも、同じ立場になったらムカつかずよ。
用意どんだぜって言って、例えば、愛蔵くんがジャンプ誌に書いてて、他のジャンプ誌の作家が褒められたりとかしたらめっちゃ怒らないですか？ジャンプ誌で書くことないけど、
うん。怒った方がいいんだろうけどね、でもそういうの、ね。
なんかそのドラゴンボールのあの鳥山明先生とかでもジャンプなんか読んだことないって言ってましたよ。
うん。
そうなんだ。
じゃ毎週毎週あの、届くけど。
毎週毎週俺以外の漫画ゴミだから。
読まないって。漫画に興味ないって言ってましたよ。
そうそうそう。
すげえな。
それに対して、あの、なんか自分の載ってる漫画、隅から隅まで読む、手塚治虫みたいなやつもいますけどね。
うん。
で、キーってなるっていう。
そう。
キーって。
あとは、あれよな、あの、安野のライバルの人誰だったっけ？名前忘れちゃったよ。
え、島本和彦？
あ、そうそう、とかみたいな。
いや、島本和彦って、なんか、あんまり、俺の中でそんな大御所感ないんだけど。
大御所感はまあ確かにない。
ベテラン感ありますね。
いや、ベテランのはわかるんだけど、前から漫画やってるけど。
うん。
でも多分、なんか、シリーズ通して読んだ漫画ってないかもしれん。
あ、
青い炎とか。
いや、だから、その、青い炎って最近じゃない
です
か。
でも、あれが多分ね、一番のヒット作なんですよね。
そうよね。でも、萌えよペンとかでしょ、
う
ん、前
の。そう、まあ、そう。あれはだってもうマニアしか読まないもんね。
でしょ？じゃあ、もう結局マニア向けの人なのみたいな。
うん、うん、うん、うん。
でもマニア向けなんじゃない？
でもなんか、声でかくない？
え、どういうこと？声でかいって。
ああ、いやいや、わかるわかる。すごいわかる。
わかるわかる。あ、だから、その、なんつうの、メジャー誌に乗ってブイブイ言わしてた人と、
うん。
俺は結構対等なんだよ、みたいな、感がある。
うん、でも、青い炎を読んだら、その謎が解けるじゃないですか。
そう。俺だけは認める
ぞ。そうそうそう。昔から態度がでかかったっていう。
うん。
言ったら、高橋留美子わかるぞ、みたいな。
そういうでもなくて、もう、昔からそうだったんだな、っていう。
そうそう。うん、俺だけがわかってるぞ、って。
そう。
足立みつるどうすんだって、人の心配するっていう。
でも俺だけは分かってる。
そう。俺が見守ってやらねば、みたいな。
っていうのがね、あって、
うん。
ちょっとなんか、未だに納得いってない感はある、いっぱい。
あ、昔からだからオタク受けがすごい良かったんですよ。
だからその、だから、今まで言えばコミックビームとかに載ってる漫画家みたいな感じでしょ？
でもね、デビューというか最初の最初のヒット作は、一応サンデー誌やからメジャーからどんどんオタクの方向に落ちてった人なんですよ。まあ、落ちたっていう言い方するならね。
うん、ああ、まあまあまあまあまあ。
最初はサンデー誌に長期連載してたのが炎の転校生ってやつで。
うん、ああ、それはわかる。でも読んだことない。
ああ、そう。
うん。
で、そっから。
古くない？
古い。80年代。
超古い。だよね。 そうそう80年代、俺生まれた年だからね、分からへんよ、ね、
あ
そうか。そうそうそう。だから、結構フル株でずっとやってて、
うんうん、
そ
う
そう漫画も何本か出してるんだけど、
うん、
なんかいまいちピンとこない漫画家みたいなのがイメージあるのよ。イメージね。
でもずっと声がでかいのは声がでかいんだよ、ね。
そう、声がでかい芸風やからね。
うん、
主張芸っていうか。
だから、あんのって、よく、進行者の時やってたじゃないですか。
そうやってた。
お前、あんのとその五分なのみたいな。
あ、でも、あの段階やったらありなんですよ。だって、青い炎があったもん、もう。
ああ、ね。でも、
青い炎と進行者比べるって。
比べへんけど。
ね、
青い炎、じゃあ、青い炎とエヴァンゲリオンも比べてほしくないんだけども。
でもね、青い炎があんな物語でもあるから、そして、青い炎。い
や、テレビにもなったけど。
そうそう、うん、最大のヒット作やから、もう言ってもええやろっていうか、注目されるのは、まあ仕方ないですよね。こう。
クラスに一人読んでるか読んでないかの作品ですよ。
でも、その前の、炎の転校生を除いて、例えば、少年キャプテンとか。
わからん。
キャプテンコミックス。
少年キャプテンあった。
そうそう、キャプテンコミックスとかに書いてた時代とか、ログインとかに書いてた時代とか、を考えたら、
豚さんマニアックだな、本当に。
でも、島本和彦を読み始めたのログインやったし、当時の僕の高校のクラスで、ログイン集読んでたやつがクラスに3人、僕を含めていたわけやから。
すごいな。
っていうことは、クラスに3人は読む作家ってことやから、すごくない？
ってことは、クラスが10クラスあったら30人は読んでると。
そうそうそう、ログイン集やで。
なんで？
昔のログイン集ってすごない？
すごい。
え、じゃあ今で言えば平子ぐらい有名なの？
そうそうそうそうそうそう。あ、でも、
それは違う。
でも平野浩太はちょっとアニメ化が多いしな
アニメ化が多いって言った
ら全部アニメ化してんじゃん。アニメ化多いって、二
つしか、二つしか書いてないし、二つともアニメになってるっていう人。
打率 100% じゃないですか。10割じゃないですか、それ。
いや、でもインターネットのすね。
庵野秀明じゃない、
平
野
浩太。
平野
浩太はインターネットのせいでメジャーになって
る。同人誌。
その前からでもずっと。
だってもうヘルシングとか、ずーっと休んでて永遠に終わらんだろうと思ってたし。
うん、まあまあ確かに。
でもほれ、アニメ、一回テレビアニメは全く違うシリーズみたいになって展開。うん、だけど OVA でほれ、
OVA
原作通りみたいな、で結構評価高いじゃないですか。僕も見たんですけど面白かったですよ。
あの、テレビの方はひどかったね、本当に。
で、それで、OVA で火がついた、火がついたっていうのも変だけど。
いや、まあまあまあまあ。
なんかネット受けしやすい作品ですよね、死ぬほど。
え、大同人物語みたいなのあったでしょ？
大同人物語とか、だからもう古い。
いや、だってその時から、あの、オタの中で人気あったですよ。
だからもうオタだったでしょ？でも今なんかメジャー感あるじゃん。
で、あの、コミケ行ったらみんな買ってましたよ。あの、
うん。
同人誌。
で、僕の下はタンだとかいうやつでしょ、大同人物語。
そうだったっけ？で、
パソコン通信のやつら。
あ、本書とか、俺の、口で出まかせ
やつとか
言って。
で、主人公みたいなのは、なんかコピーしか書けないみたいな。
うん、ああ、そうそう、なんでもね、流行りの絵柄は書ける。
で、パーンってやった後ろで、同人会とかがいて。
うん。
だからあれってもうなんか、めっちゃ真骨頂だな感があるよね。
僕、愛蔵君に、
かっこいい、
その同人誌あげた記憶がありますよ。
もらった
でしょ？むっちゃ前でしょ？あれって。
4、5年前かな。
いや、それ、開けた時期じゃなくて、その、出た時期。
え？
出た時期
かなり古いと思う。
むっちゃ古いでしょ？あれだって、1999年とか2000年とかそのあたりのやつですよ。
もう16年前とか。
あるかな。あった。そうしてきた。いつだろう、これ。発行年月日とか書いてないか、こういう。
あんまりね、その義務じゃないもんね。
うん。
でも、コミケと第何回とかそういうの書いてないですからね。まあ、書かんか。
わかんないけど。
まあまあまあ、でも古いんですよ。その時ってパソコン通信やったんですよ、みんな。
うん。
パソコン通信のやつら、あの、川柳さんとかもそうやけど、平野のこと大好きだったんですよ。
うん、わかる、多分、わかる。
かっこいいからね。
そう、かっこいい。なんか、オタクをかっこよく書いてくれるから嬉しい。
大同人なんかまさにその感じで。
うん。
あと手袋とかめっちゃかっこいいし、あとメガネかっこよく書いてたらよくない。
でもあの人はあれなんだよね。あの、書く靴がみんな一緒だからね。
え？
同じ靴しか書かないからね、あの人。
靴しか書かないってどういうこと？シューズ？
同じ靴。同じ靴。
靴。
みんな同じみたいな。
編み上げブーツ書いたことないよ、あの人。ほとんど。なんて言うんだろう、革靴みたいだけど、ちょっとハイカットな感じ。
あれですか？
黒い靴しかほとんど出てこない。
モンキーパンチが全員同じ靴履いてるみたいなやつ感じ？
うん、そうそうそう。とか、ドラえもんだったらみんなあの変なシューズ履いてるみたいな感じで。
丸いやつ。
あれ、どれ見てもさ、ほとんどの人それなんだって。平野幸太のやつって。
でも、ルパン三世の
黒いレザーかな。
革靴かっこいいですよね、なんか。
かっこいいのか。
いや、なんかもう全員同じデザインの靴履いてるけど、ルパン三世世界では。
平野幸太世界でも同じ靴なんだって。
リスペクトかな。
リスペクトなのかな。
ニョロ88さんは嫌いな食べ物なし、豚尾さんは牛肉あんまり好きではなかったのではなどと思った。うん、あんまり好きじゃないけど、うまい牛肉はうまい。
俺のチーズ嫌いですよね。
あの、積極的に食べへんけど、
そう。
出されたら食べるよ、みたいな。
うん。
やし、あの、赤身の牛肉に関しては、うまいやつは認めざるを得ないっていう。
それは前も言ってたもんね。
そう、ずっと言った。っ
ていうかね、あの、赤身の牛肉で思い出したんだけど、
はい。
うん、俺、海外のバーベキュー動画って見るの快感じゃないですか。
すごいですね。あれ、特に愛蔵君大好き。
あの、でっかい肉をさ、こう、イエーって言って、
うん、
なんかめっちゃなんか調味料とかまぶしてめっちゃ焼くでしょ、
はい、はい。
でも食べるときめっちゃ細切れにしない
ああ、するする。
そう。
めっちゃしないめっちゃなんか細く、シュシュシュシュシュ。
わかる。なんか、あの、出た、てっちゃぎは、ああいう動画見たら、次に期待してるのは、うん、でかい肉をあの漫画みたいにこう、かじりついてる大柄を見たいわけでしょ？
そう、いや
ーマッチョマンがなんか骨がついた肉とかをこう、現地人みたいに食ってんのを
見たいのに。食ってるからもう100個譲って、
うん。
だからまあ、パソコンのキーボードぐらいの肉焼くじゃないですか、めっちゃ。
わかりやすい。
こう、沸いたら、うん、焼いたら、うん、シフトから B ぐらいまで切ってほしいんですよ。シフトから B ぐらいまで切って、左から。で、それでガッツって。全部口に入れて、ウォーって、口をもぐもぐしながら、やってほしいのに、
うん、
あいつら、シフト、Z、X、C、V、N、M ってみたい。めっちゃ細く切っていって食べるでしょ全員しかも。
ちゃうねん。さっきまであんな巨大な肉を、ぐるんぐるんやってたのに、うん、あのね、気がついてみたらな、サンドイッチみたいなの食ってやがるんですよ。
そう。
それはわかるわ。
これ、焼肉みたいな。
こんだけ豪快に肉を炙りまくって、あ、こいつの具になったの
そう。
それはわかるわ。あるある。
そうやったらなんか、フライパンで焼いてもよかったんでは、みたいに思って、自分の方が良くないね。
切ってから焼いてもよかったんじゃない
そう。でもちゃうんやろね。なんか。
いや、ちゃうっていうか、なんか、がっかり感が半端ない
あれ。いや、あの、シェフ、大柄トラック始めましたみたいなのあったじゃないですか。
はい。大柄トラック始め
た。違う。三つ星トラック。
三つ星トラック。あれでも出てきません。テキサスなんとか肉みたいな。
そう、でもあれをね、みんな薄く切って食べるわけ。
そう。これうまいぞーって。
で、言って、うん、なんか、なんつうの今で言えば、日本で言えば、ローストビーフぐらいの薄さで切って。
そう。
で、食べて、うーんって。
ああ。
いや、なんか違うって思う。なんか拳の鉄砲台ぐらいに食って、切って、
はいはい、
それを口いっぱいに入れて、うん、おーんって。
うん。うん。
言ってほしい
のに、なんか食べるとき意外と細かいから。
そう。意外な繊細なもんになっちゃいますよね。
意外。いや、本当にこれ騙されたと思って、あの、アメリカのバーベキュー動画最後まで見てほしい。
だいたいなんか。
なんか細く、薄く。
なんかこれ、ええー、ってなる。
てか日本人の方がなんか太く食ってないかって思うぐらい。
うん、
いやでもね、あれがいいんでしょうね。だって肉に食い慣れてる
もん。いや、多分太く食うのは。
うん、うん、
うん。もうだってこれ海外のそのね、白人たちはずっと肉食う文化でしょ。
はい。
だからもうそんなんじゃないって。もうあの豪快に焼いて薄く食うのがもう終わらせたみたいな。
っていうことなの？
多分。 バーベキュー。バーベキューっていうか、赤身じゃないですか、ほぼ。
はい。
そう。赤身を一番うまく食うには、みたいなところですよ、多分。政権好き、一番早く届くには、みたいな。
言うたら、ローストビーフって、その、焼いてる段階ででかいもんね。
でかい。
でかい。
で、薄く切るもんね。
そうそうそう。なんか、えらい、こう、ささやかなものになりましたな。なんか、女性でも安心みたいな。
いや、だから、やっぱメスなんですよ、みんな。だって、こいつら焼いてるときめっちゃビールとか飲むのに。
はい。
ああ。
一切ビール飲まんからね。
わかるなぁ。そのてっちゃんの、これがこれな。でもね、それとは別にあの、ソーセージを3本ベーコンで巻くのはほんまによかった。
あれはいい。あれはステーキじゃないから切らんしね。あれ、ああいうのいい？
あれよかったし。
ビットボーイズだよな。
そう、あれ僕何回やったか。
やった
いや、やったら、あれ見て、もうやらいで折れるかいっていうね。やったよ。ベーコンとチーズと買ってきて。パンも。
ベーコンはな、ベーコンはあれは調味料なんだよね。チーズと一緒で。
そう。
ベーコンは調味
料。長いソーセージ3本まとめて、ベーコンでぐるぐる巻きにして、
うん。
で、それをパンに挟んで食べたら、うまいなって。もう口いっぱいですよ、あれ。あれこそ。
当たり前や。
あれは天才かと思った。
ああ、そういえば、あの、
はい、
2016年の、
はい、
なんだろう、ランキングといえば、
はい、
あれですよ、パクチーがめっちゃ流行ってない？パクチー。
でも前から流行ってません？
今年特にすごいと思う。
今年
パクチー鍋とか。
パクチー鍋？
パクチー鍋とかパクチーラーメンとか。
そうそうそうそう。
なんかカルディとかでめっちゃパクチーポテトチップスとか売ってたし。
パクチーポテト。
あ、すごい来てる。
パクチーはあれですもんね。ちょっと食ったらカメムシそうで、すんごい拒否反応あるけど、うん、慣れてきたら食いたくなっちゃうもんね。
俺慣れないのまだ。石鹸？
うん、パクチー石鹸の味がする。
あー、わからんではないけど。
まあ多少わからないでもないな、言わんとしてることは。多少ね。
わかる？あ、でもね、結局草なんで。
うん、
ね、
うん。ドレッシングかけたら俺はあんま美味しくないから、いつも生で食べてるけど、生で食ってもうまいもんじゃないから、野菜って。
あ、でもパクチーはドレッシングかけて食うもんじゃなくて、パクチー自体が調味料だから、中華スパイス。
だからもう、じゃあ、石鹸野菜食ってるようなもんでしょ、じゃあもう。
言ったらパンチを効かすための葉っぱやから、なんか、例えば焼きそばとかにパッて入れて。
うん。
あ、だから、まあ、わさびって思ってくれたらいいと。
ああ、海外のわさびみたいな、ね。
そうそう、あ、効いてるって。
でも、わさびみたいに慣れれば、やみつき、慣れれば、ああ、パクチーいいねって思うけど、
うん。
慣れないうちはずっとなんか、
そうそうそう、
違和感を。無添加シャボン玉石鹸入れないといけないのってなって。
例えばなんか、生春巻きとかを食べたら、まあ、うまいなって思うじゃないですか、普通に。
はい、はい。
エビとか入っちゃってて、野菜とか入ってて。
うん、そう。チリソースとかね。
そ
う。
で、そこにパクチーが入ることによって、
ええ、
パンチが効くわけですよ。
一気に無人島で流れ着いてももうゴミって言って捨てないといけないわけですね。
いや違うよ。パンチが効くって
言
う
と。ああ、腹減ったって言って、ブミ
に。うわ、カメムシやって。ちゃうねんな。
カメムシ食ったことないのにね。
でもカメムシそうやからね、あれ。
そう、だから人間と面白いですね。いや、本当に怖いの認知科学。
うん。怖いの。
思ったけど。
はい。
していかんといけんと思うよ。
何していかんといかんって。
いや、なんで、なんでヘビが怖いのかっていう本でしたね。とっても面白かった。
ヘビ噛むからじゃないの？
いや、噛むとかじゃなくて、
うん、
噛まれたことがない人も怖がる。
ああ。
噛むっていうの知ってるから。
そう、じゃあ噛むっていうの知らない赤ちゃんとか、
うん。
じゃあヘビを見たことない猿っていうのはなんでヘビを怖がるんだろうみたいな。
噛まれたことあるんじゃん。
いや、あの、そういう本なんですよ。なんでヘビって怖いんだろうみたいな。ヘビとかクモって。逆になんで花って怖くないのみたいな。花ですよ。咲いてる花。
はいはい。
あ、でも、クモはあんまり
怖くないな。みたいなやつを、モニターに出して、
はい。
ヘビ9個に花1個とか、花9個にヘビ1個とかやって、
うん。
あの、どれが一番その目線とか、もう研究し、あの、科学的にやって、あとは脳波とかも測って、
はい。
でもやっぱりこの、ヘビ9個、花1個より、うん、花9個のヘビ1個の方が反応が早かったみたいな。
パッて
見た。大学生にやって、
は
あ。で、やっぱりヘビっていうのは、これ、毒があって怖いからみたいな。
はい。
とか噛まれるからみたいな。
噛まれるから、
ね。じゃあ大学生っていうか大人だからヘビが怖いってわかるから、じゃあ次赤ちゃんにやろうみたいな。
うん。
うん。
知らない。ヘビを知らない。でも赤ちゃんでも同じような反応が出ると。
へー。
なぜだと。で、神話から行くんですよ。うん、第一、リリスってヘビだし、昔からヘビっていうのは邪悪だし、日本でもヤマタノロチってヘビだし、みたいな。
ああ。
でもヤ
マタノロチ。なんか悪いのってヘビだよね、みたいな。
うわ、ヒドラのパクリですからね。
そうそうそう。でも、うん、はい、その白いヘビって言えば、縁起がいいみたいな、日本でも言われてるところもある、みたいな、
はいはいは
い
はい。
とにかくヘビっていうのは人間に、の生活において昔から密接な関係があると。
まあ、アダムとエヴァの。
そうそうそう、リリスのね、リンゴをそそのかしたのもヘビでしょ。
リンゴをそそのかすヘビが出てきますからね。これ食って、そうそうそう、食ってみなせって。
うん。だからヘビっていうのは人間の邪悪な、
うん、
怖いイメージなのかってやつで、うん、じゃあ赤ちゃんもヘビに反応を示すわけですよ。
うん、
じゃあ赤ちゃんはヘビって知らないのになぜなのかみたいな。
うん、
じゃあ、人間の祖先と言われてる猿。
はい。
をやってみようっていうことで、ヘビ、うん、を見たことがある動物園の猿と、
はい。
ヘビを見たことがない猿もやるんですよ。
うん。
でも、全員がヘビに一番の反応を示すと、うん、モニターで。
ほう。
で、じゃあ、ヘビの何が怖いんかっていうことになってきて、どんどん。
うん。
ニョロニョロして長かったら怖いのかって。同じように、じゃあ、うなぎとか選ぶわけです。
ああ、
ああ、ああ。うなぎはもう無反応。
え？
そうなんだ。
じゃあ、ニョロニョロして長いっていうのが怖いわけじゃないっていうのが分かってくるわけです。似たようなの、いろんな反応して。
は
あ、
は
あ、じゃあ、もしかするとって、
うん。
鱗なんじゃないって。
は
あ、
はあ。蛇の鱗って、この本によると、蛇の鱗って特殊らしくて、鱗で。
うん。
ヘビだけらしいんですね。ひし形の鱗って。
ほう、
じゃあ、特殊な画像を、CG とかで技術で、
うん、
鱗を消したヘビと、鱗をそのままのヘビでやったら、
うん、
鱗がないヘビに反応がなかったんです
よ。あ、そうなんや。だって、
そう、ま
あ、
これを猿も赤ちゃんも。
カツオとかああいうのも怖いですしね、なんか。
カツオ？釣ったかな？
うんうんうんうん。鱗あるし。
そうかな。
だから、
鱗があるからじゃない。
人間も猿も昔から、
うんうんうん、
猿がなぜ蛇が怖いかって言ったら、木に登れる危険な生物が蛇しかいなかったらしいですね。昔から。
なるほどね。なるほどな。
獰猛な肉食類も、3メートル、4メートルぐらいしか登れないと、木には。
うん。
でももっと猿はガンガンいけるけど、木の上にもいれる、
ガンガン
いける猿を脅かす生物
が、ね、
蛇しかいなかったと。
はあ。
で、湿林とかだったら、タカとかワシが、来れない。森の中では。
確かに。
だけど、ヘビだけはずっといると。
おー、でも、
でもそれは経験
だ。見てないのにな。
そうそうそう。経験だけど、見たことがない、
そのそこの赤ちゃんにしてるんでしょ、うん、
そうそうそう。だから、鱗
だ
から、遺伝子でも、もう入ってるみたいな。そういうことよね。危険生物を認知できるっていう遺伝子がもうずーっと受け継がれてるって。
だからあれでしょ？鱗を怖がらなかった猿は絶滅したんでしょ？
そうそうそう、多分。
まあ逆にそういうことよね。
だから蛇にやられまくって絶滅した。
やられまくったんか。
まあやられまくったら絶滅ないのかわからんけど、
じゃあ、食虫が好きなの。
食虫がない猿でさえ怖がってると。
僕らが食虫が好きなのは何なの？
それ、豚尾さんが好きなだけじゃん。
そうなの？
食種がね、だから食種に鱗ないじゃないですか。
確かにないな
ぁ。
だから、しかもその鱗っていうのは、魚の鱗は別に怖くないらしいんですよ。
そうなの？
なんか、ひし形。
さっき言ったじゃないか。
うん、そうそう。蛇、うん、の鱗ってひし形になってるらしくて。
はぁ、あ、ははあ、
だから、その模様が危険みたいな。
パターンを覚えるってことか。
そう、パターンがあると。この模様はもう危険っていう。
で、そのパターンを危険って思った遺伝子だけが生き残ったのか？
うん、今、と言われてる、今の段階では。
まあ、
なんじゃないか
な。なかなかわからんですよね、本当の理由って、
うん。なかなかわからんけど、この鱗っていうのがちょっと一個引っかか、面白かった。あ、もしかするとそうかもしれないねって。
でもその反面なんか、蛇を食べまくる人類もいるじゃないですか、なんか。
あ、てか、だから、じゃあ蛇怖くない人もいるよね、みたいな。
うん。
で、そういう人たちは、なぜ怖くないんだろうっていうのが今、まだ分かってない。
もう、ハブ酒とかつけまくる人とかいますよね。
うん、いるし。
あれやばいですね。なんでハブ酒あんなにつけて、なんか強くなれるとかって思うんやろ。
ね。
意味わかんない、
ね。あとは、蜂とか、蜘蛛とか。
蜂はね、怖いのは。
蜘蛛とか、ゴキブリ、
うん、ゴキブリや
ね。ゴキブリね。
あ、っていうのも、全部テストした結果、やっぱり最強がヘビだったんですよ。でも、クモももう怖い人もいっぱいいるんだけど、うん、クモで死んでる人類っていうのはもうほとんどいなくて。
うん、ああ、確かにそんな毒蜘蛛っていないもんな。
そうそうそう、いないし、人を殺すぐらいの毒蜘蛛もいるっちゃいるけど、うん、それで死んだ人っていうのはもうすっごく少ないと。
でもね。
そう考えると、逆にヘビはすごいいっぱいだったのか。
うん。
でもね。
龍
は雲が怖いんですよ。
何それ。
はい、わかります。
何それ。
天は納豆が嫌います。
あのね、日本で龍に食わされた納豆ガイルはものすごく怖がってるんですよ。
ああ、そのリュウね。
ね、という本がありました。怖いの認知科学という本で、まあ、1000円ぐらいで買えるんで、ぜひとも、怖いっていうのは何だろうみたいなところを蛇から紐解いていこうという。紐解き。
ピエロが怖い人はやっぱ昔ピエロにいっぱい殺されたりしたのかな。
でも赤ちゃんがピエロ泣く理由にならないじゃないですか、それ。
でも日本ではあんまりないですよね。アメリカとかでピエロが非常に怖い。そうそうそう。
経験なのか、
うん。遺伝なのか。
聞いたことがあるっていうのも結構強いらしくて。
やっぱ聞いたことがあるんやと思う。
だからヘビは危ない。ヘビは危険。みたいなのを、聞かないまでも、親が嫌がってる様子を見たら、あれはやばいんだ、みたいな。
ああ、なるほど。
みたいなところもあるらしいんですよ。だから北海道の人ゴキブリとか触っていいですかって、よく聞くっていう話もあるんですよ。え、これがゴキブリみたいな。そう、見たことないか。
なるほどね。
でも、ゴキブリ触るとか、キモいって言ったら、
うん、
キモいんだこれ、みたいな。
うんうんうん、
そこでやっとわかるわけね。
そうそう、わかるっていうか、いや、本当にキモいかどうかはわかんないじゃないですか、ゴキブリって。
うん、
その気持ち悪いの定義っていうのがね、なかなか
憎しみの、なんか拳でゴキブリは迫ってしまいますね、なんか。
そうそうそうそうそう。うん、あとは日本のホラーと海外のホラーの違いとかも書いてるんで。
海外のホラーはとにかくピエロが出てきますからね。
そう、ピエロ出て
ピエロ。
でも日本人のピエロとか、なんか。
おすすめの本で面白かったですね。怖いの認知科学、モテラジ公認認知科学本として。
だからマクドナルドって革命的なんですよね。
そうですね、ピエロ。
ピエロ使ってるから。
そうそうそう。あれで子供に好かれるとかっておかしい。でも、やっぱりマクドナルド恐怖症みたいな人もいるらしいですよね。
何が？
だからピエロがキャラクターやから、マクドナルド怖くて怖い。
ああ。
うん、だって、久しぶりにね、アマゾンプライムにキャビンって映画が。
はい。
ホラー映画の裏側みたいな映画だったじゃないですか。
ね、メタホラー。
あれ？そう、メタホラーみたいな。うん、それで後半ピエロが出てくるんですけど、
うん。
なんか笑いながらナイフ持って迫ってくるんですけど、なかなか怖かったですね、あれ。
いやけど、あれ。
拳銃とかパンパンって刺す、うん、撃って、ボンボンって食らうんだけど、笑いながら、とか言って、あれ怖い。ピエロ怖いわ。
怖いんですけど、なんかアメリカ人とかが思う怖さっていうのはもっと根源的にピエロが怖いから、そのピエロが襲ってきたら余計怖いみたいな。
ああ、ピエロ自体が怖いんだ。
そうそうそう。
ヘビみたいなもんか。
そう。それ。
遺伝的にだから昔人類がいろいろあったんじゃないっていう話でしょ。
それをテーマにしたのがスティーブン・キングのイットっていうやつですね。
イットですね。
うん、怖いよ。
イットに至って上下巻みたいなところが嫌ですね、ビート。太いっていう。
スティーブン・キング。
スティーブン・キング、ランゴリアズも上下巻。てか、長い。
うん。長いね。
長い。あれ、中学生の時に見たから、あーってなるよ、本当に。
あ、今度、だから、イットが、リメイクされるんで。
え、上下巻で、
いや、上下巻というか、まあ、映画やと思うんですけど。
マジ？
前の、テレビドラマやったんですよね、なんか。
なんか、
テレビドラマスペシャルみたいな。
結構な作品じゃないと、みんな反感買いそうだけど。
でも、イットの僕、原作読んだことないから、この機会に読んでみようかな。
確かに。
やめとけよ。怖いよ、あんな本。
いや、なんか、やっぱ、意外に読んでないメジャーなスティーブン・キングって多いから、もう作品がもうむちゃくちゃ多いからね。
うん。
読むと面白かったりしますよね。
うん。
トールくんが泉の広場近くのサラダとカレーライスが無限に食べられる KYK なくなってました。ほんまかいやん。
お
僕近くに
行って。歌さんが押してた KYK。
そう。いや、最近行ってないなと思って、そろそろ行ってもええかなって思ってたとこやったのに。まあまあまあ、別にそこまでは悲しくないけど、残念感ですね。カレーが、僕みたいなやつがカレーを食べ放題できる店っていうのがないのかってなってきますね。
泉の広場って言えば赤い本なんかずっと俺の中で有名だ
そうそうそうって。でもあんなに人通りのとこで、大胆な、うん、大胆都市伝説ですよね、あれ。
いや、だから人混みっていうのが怖いんじゃないですか。
うん。
その中にいるから。
そう、人多い中に赤い女がいるっていうのが怖かった。
ああ。
でも絶対見えへんよね。もうあんだけ通ってて見えへんわけやしっていうか、なんかその、うん、その話としては面白いんですけど、そのストーリー自体は。うん、ただ、ないなーっていう
現地を知ってるとって
ことそうそうそうそうそうそう。
いや、もう、武藤さんはもうあれ、慣れきってしまって、すさんでる。
すさんでる。
いや、だから、もうね、怖い話を物語として面白いと思うようになったらもうダメよ。
忘れてるのね。
もうダメダメ。
だって実体験
する。ここで、お前らあっち一旦回じじい出ないのみたいな。
そうそうそう、そういうの、そういうの、そういうの。
とか、そういうのって、だからもうテンプレ的な物語としての面白さを求めてしてるでしょ。
メタ的な喜び。
そう。だから、あー、これ、
来たーみたいな。
書いたの、多分あいつだわって。
うん、そうそうそう。そこまで作者特定みたいな。
そうそうそうそうそう。
あー、この手法できたかーっていう。
ガーって、こいつ安定して怖くて面白いよなって、怖くないんですよね。
そう、そうやねん。そうやねん。安定して怖くて面白いよなって、怖がってないのに怖くて面白いよなって、不思議な評価ですよね。
怖いだから、本当にね、良くない
言うたら、
進んでる。
言うたらなんか、イットとかでも怖いよなって。ようできてるわ、怖いわ、これは、って言ってるけど、あ、だから、あれですかね、貞子 VS かやことか見てて、いやー、怖くようできてるわ、って。何やねん、それ。その落ち着き加減
は。白石監督がリツイートしたら女子高生とかも震え上がってるでしょ、う
ん、はい、はい。
ああいう気持ちが大切。
ギャーとかそういうのはないっすよね。
あ、一切ないよ。怖いわーって。もうすさんでるもん。
この間、ブレイウィッチ見て、これ怖いわ。
怖くないくせ
に。怖くない。一切怖くない。ブレイウィッチの初代は、そういう意味ではほんまに怖かった。
うん。
うん。なんか、ドキュメンタリー感がすごかったから、ほんまに怖かったですよね。新作の方は、いやーこれ怖いわって。ようできてるわっていう。ようできてるわがいかん
ない。ようできてるわもうダメだね。
あかんのでしょうね。余裕がない方がいいんでしょうね。ニョロ八八さんが、ホヤが苦手やと。せっかく宮城に住んでるのにという。
ホヤね。
僕ホヤ苦手じゃないんですよね。
ホヤ食べたことない。食べてみたい。
もう食べたことないな。
まあ一回しか僕も食べたことないですけどね。青森行った時に、なんか、居酒屋行って、ホヤくださいって言ったら、ホヤ出てきて、あ、こんなんかって。
ああ、そんなにそう感動するようなもんでもない。
なんでしょうね。磯臭い。
貝とかってそんなもんだよな。
そう、水っぽい何かですよね。癖のない。ただなんか置いとくとすごい臭くなってくるらしいですけどね。そうやからその。
見た目が卑猥なんだっけ？
なんか、得体の知れない形してますね。
ああ。
なんか、変な形ですよね。
うん、ほや変な
形。なんか、ふざけてる感がありますね。
なんかもう、神様適当だったなっていう。
そうそうそう。子供の作った工作みたいな。
うん。神様の子供が作って、
うん、
やるじゃん、みたいな。
ああ。
こいつ海に住まそうぜって。
別な感じね。
こいつ海に住ませたら面白いんじゃないみたいな。
うん。
そしたらゼウスとかがウケるって。
しかも
美味しい設定でしょ。美味しい設定でしょ。
でも美味しいっていうか、なんか、まあ僕も一回だけやから、世の中に飛び抜けて美味しいホヤとかもあるのかもしれんけど、なんか、地味というか、パンチの効いてない何かですよね。
いや、でも豚さん本当に美味しいホヤ食べたことないんですよ。
いや、って言われたらもうそれ返すことないけど、言ったら、世の中にはちょっと日持ち悪くて、例えば、ホヤっていうのは東京とかに運ばれてきたらもう、
はいはいはい。
もう、癖の強い何かになっちゃってて、よっぽどじゃないと食べられへんみたいなこと言うけど、その、うん、言うと足早いみたいな言うじゃないですか。
あるね、そういうもんって。
な、北海道だの、その東北だので食べるしかないみたいな。
現地でね。
そうそうそう。で、僕多分、だからその、癖が強くなる前のホヤ食べたから、ああ、なんか、淡白なもんやなっていう。
ああ、それでもそんなもんなんだ。
そう、淡白なもんの、特別に何かこういう味が尖ってるとかっていうのは、とか全くなくて、まあ、あとは磯臭い感じがするぐらいやなって、ほんのりと。っていう、だから、本当に、その、特徴のない貝みたいな味しますよね。
これは2017年は流行らんね。
ホヤが流行ったりとか、ホヤが流行っても、もう誰が得するんやっていう。
ホヤ漁師。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、だからあの、あれですね、しじみ漁師みたいな存在に。
密漁するしかないよ。
ホヤ
かもしれないです。ライオン820さん。
はい。
ローカル路線、バス乗り継ぎの旅で沖縄に行かなかった理由が分かった気がする。運転手に道聞いても教えてくれなさそうだし、降車時に両替したら怒られるなんて、バスが時刻表を無視して走っていたら番組成立しないよな、って言われてますね。
いや、もうこの件に関しては僕、一言も二言もありますよ、今日。
今日
、あのね、沖縄タイムズの記事でね。
はい。
沖縄県は28日、公共交通の利用促進に向けて、あの、市民やバス業者の、行政が課題や今後の取り組みなどを議論する座談会、チャースが公共交通
って。てっちゃんがあれほど問題視してましたからね。
そう。を県庁で開いたらしいんですよ。
はい。
約50人の人を集めて。ああ、
これ話し合うべきじゃないですか。
で、座談会は、
はい。
参加したメンバーね。
はい。
実現型ディスカッション企業、ガチユン。
なんだそれ。
誰だろう。まあ、企業の人、うん、社長。
うん。
と、
うん。社長。
沖縄タイムズが主催した夏の政治キャンプ2016に参加した学生。
はい。
が、と、一般の利用者、他、県やバス事業者、ワッターバス島の人。
ワッターバス島の人来たか。
で、民間企業の代表者らが、
はい。
バスの課題をそれぞれ出し合ったと。
はいはいはい。
で、参加者からは、バスの案内板やナビの充実。
うん、うんうん。
次。学生や高齢者のバス料金の割引。
そうそう、それ、それよ。
で、3。
うん。
定時速達性の徹底。
ああ、遅れたり早くな
ると。乗客、運転手のマナー向上。
うん。
5。車社会でバス利用の意欲が低い、などの課題が挙げられたと。
はい。うん。
で、座談会は路線バスの利用を呼びかけるワッターバス等が共催と。
うん。
で、全3回を予定しており、3月中旬に3回目をやると。
ほうほうほう。これはとくと語ってほしいですね。
絶対に解決しない、こいつらからしちゃった
。え、なんで？
え、だって車で来てるもん、ここまで。もう無理でしょ。誰一人バスで来てないでしょ。
いや、だからそれを問題にしていけばいいんじゃないですか。
で、僕言って、言ってるんですけど、沖縄タイムそれ以外をリツイートしてるけど、うん、俺はリツイートしないんですよ。
はあ、はあ、はは
あ、痛いとこついたんでしょうね。だってこいつらバスで移動してないもん。ここてか、移動してないにもかかわらず、ここの会場にバスで行ってバスで帰ったやついるって。
これをなんとかしよう。
そう、これをなんとかしろ、まず。
なんでバスで来なかったのっていうのを話し合うべき。
うん、話し合うべきだし、
うん、
なんでバスで来なかったのって答えが、
はい、
バス乗りたくないから。
そう、乗りたくない。そうそうそう、乗りたくない。
車があるから。うん、もう終わりじゃないですか、この人で話し合いが。だからもうバスなんかなくなったらいいんですよ、沖縄から。
解散。
解散。
あ、もうみんな車でいいよねって
、うん。もうでもそれじゃみんな車になっちゃうからな。
ここみんな車です。
まあまあまあ、そうかもしれんけど。
だここに車で来れない、人たちだけを集めろという。
そうそうそうそうそう。
うん
う
ん、
で、そうすると、本気の一般市民しか来れないから、うん、
はい。
こいつらの意見なんてって言うんですよ。
いや、なんでこいつらやねん。ひどないか。
いや、だからこれ企業の代表者とか。
ああ、企業の代表でバス乗るわけないじゃないですか。
うん。
マイカーでしょ、ま
あ、そりゃそう。
もう終わったでしょ、これ。
はい。
なんかこんなんなんですよ、沖縄って。うん、終わってるでしょ。
うん。どうなんだろうね。
参加者からバスの案内板やナビの事実とかも、見当違いもいいところのこと言ってるのよ。
うん。
で、学生や高齢者のバス料金の割引、これはわかるんだけど。
これは大事ですね。
なぜ学生と高齢者だけやねんって。
まあまあ、全体的に高いっていうの
を。てか何で分けるの学生と高齢者って。まあ、見た目か、ね、
学割とか。
なんかパス、なんか、
学割と
学割パス。そうそう、学割パスでしょうな。
これ確認しないからね、一生使えるから多分。30歳。
それはだってもう、いやいや、運転してる人だから。
その更新
いや、だからもう、だから、そしたら、今度は、乗客運転手のマナー向上って、よりにもよって乗客よ。
そう、乗客が悪いって。
うん、運転手のマナー工事はもう分かる。
そうそう。
相当分かるんだけど、ね、乗客って、こいつらが乗ってないこと、うん、すぐ分かるでしょ。
うんうんうん。
なんで乗客でなんかマナー悪い人がいるのってこと？
いや、いるのかどうか分かんないんですけど、うん、掲げてるんですよ、うん。課題として。
掲げてますね、なんか。
で、これ多分ワッターバストを見てこんなやつがいるんすよって。
うんうんうん。
文句言ってるやつがって。
うんうんうん。
あのバス券なくなったからもう大変って。
うんうん、
ねえ、こんなさ乗らんければいいのにって。
うんうん、
ひどない？
ひど
い。いや、でもさ、最後のはもう想像でしょ？
ん？
んじゃなくて。
だってバス券がなくなった理由行ってないからね、バス会社。
うんうんうん、
一切。置きかカードができたからなくなりましたって言ってるだけで。なぜって聞いたら、置きかカードができたからなくなりました。いや、わかった。じゃあ、置きかカードでバスに乗ったら、
うん、安くしてくれよって、
ね。バス券と同じぐらい値段になるのかなって言ったら、なりません。
いや、だから、
死ぬしかないのか、これ。
そうそう、死ぬしかないです。死ぬしかないですね。
学生でしょ。
うん。学生、高齢者のバス料金の割引はもう十分に、普通にやった方がいいと思う。
いや
も
う、うん、まあまあまあまあ、別に全然いいと思う。
定時速達性ももうやった方がいい。だって沖縄のバスは時間守られてない、
うん、
守られてないからね、
うん。
っていうのは建前であって。
建前なの
全部建前、こいつら。
うん、
本当に。
かもしれんすね、
うん。うん。あの、頼むからこれ参加した人たち50人
はい。
半年間バス乗ってほしい。
ワッターバストの人はバスの文句言う人たちじゃないの？
ワッターバストはバス乗ろうぜっていう人たちです。
あ、そうなの？
うん。バスの文句とか一切ない。あの、バス乗りまぐろうっていう
人。え、あの、掲示板に書いてる人たちが来てるんじゃないの？
そうそう。そうそ
う。違うよ。
掲示板にあの、苦しみの、苦しみのあの。
そんな奴ら呼ぶわけないでしょ。
あ、やばいね。それひどない。
ワッターバストの人たちが来るんですよ。
あ、ワッターバストの運営の方の。
そうそう。
書き込みの人は、あなた、あの、苦情代表で来てくださいとかじゃないんや。
そんなんないな。だって一般市民なんか参加できんもん、こういう会。
ひどいね。
ひどいでしょ？
うん、ひどい。
ワッターバストの人多分車で来てます
よ。バスドアなのにね。運営してるくせにひどいね。
うん。
ワッター車とっていう。
そう、ワッターバストの車と。
うん。
もうこんなんばっかよ。行政。うん、行政なのか、公共交通機関のその。
やった感が大事なんでしょうね。こう話は。
そうそうそう。これやった感アピールしたいだけよ。
うん、
で、それに対して沖縄タイムスが、
はい、
よう言ったって言うんだったら俺のことリツイートするのにしないか、ね。でも、沖縄タイムスは、それ以外の、このバスの記事に関してはリツイートしまくってんのよ。
うんなんだろう。もう一回上げて
みた。やった、てっちゃぎが痛いとこついたの。
そう。
こいつ。
だってこいつはバスで参加してないのに何話してんの？
うん。嵐屋はこいつ。
あの、5割でもいいよって。5割で、この、うん、会社に参加した50人中の25人がバスで帰ったら認めるけど、
うん、
50人中48人は、
いや、だってそんな会でこう、いろいろ話し合った結果、いやー、バス課題山積みですね。これ帰り乗らんとこって。なりますよね。これひどいわ。ひどいわ。
ひどい。だって、社長とかがバス乗るわけないじゃん。
乗らんね。
まあ、それは乗らんよね。
乗らん。
辛さがわからんでしょうね。あの、 両替は、
両替は。辛さが分かる人が半分参加して、それ以外がその企業の社長とかなんかが参加するんだったら、まあ100歩譲って分かるけど、
そうですね。
それなら討論会とかにもなりそうなもんじゃないですか。うん。うん。うん、なんでバス券廃止したんですかっていう話にもなるけど、はい、この課題にバス券が入ってないっていうのがもう嘘。
うん。でも割引がそこにはなんでしょうな。
そう。
だから、学生定期とか、老人定期とかを出せば、まあ解決するんでしょうけど、普通の人が高いままでいいのかっていうのも分からないではないですね。
そうよね。
その、老人とか子供とか安くあってほしいのは当然やけど、普通の人だと安くなってほしいですよね。
うん。定期とか。安くしたらいいんですよ、学生とか。
そうそうそうそうそうそう。ただとかね。
で、普段からバス利用するけど、定期ほどっていう人じゃないとはバス券買うじゃないですか。
そうですね。
うん、
定期買えいうことか、要は。でも、今、学生定期とか、老人定期とかがないのかな？
うん。
ひどいな。普通あるよね、こんな。普通というか、電車とかやったら
ないし。そこはよくわからんな。
なんか、これ議題になるってことは、ないってことやんね、今。
うん。
安くなってないってことですよね。ひどいね。
定期ね。
うん。
まあ、バスは大体な、あんまり俺は信用してないから乗らないから。
そうそうそう。てかもうバスっていうのが公共交通では欠陥だらけでしょ。
内地、内地。
信用できない。
内地僕らはバス大嫌いですよ。
でしょ、まあ、
バスオタもいるけど。
基本的に僕らは電車じゃないですか。
うん。電車大好き。電
車は信用できるわ。
電車大好き人間ですよ。
だってレールの上走るから間違ったとこ行かないもんね。あいつ
そうそうそう。
あとあれ
だいたい時間通りに来るし。
路面電車
も自由だからね、あいつら。路面？
うん、路面も好き。
あ、路面も好き、俺も。線路があるからな。信用できるわ。
新田浩二さんが、ワッターバストの投稿ページ、確かに面白いなって言ってますね。
面白いですよ、ワッターバストで。バスの恨み、つらみを3、4件続いた後にバス用語がめちゃくちゃ入るっていうのも思
う
けど。これほどわかりやすいまとめサイトみたいな用語見たことないなって久しぶりだなって。
それでもなんかそのいいことばっかりで編集とかしてなくて悪いことが大体多いっていうのもまた受けるんですけど。
うん、そうそう、消しそうなもんだもんね、そういうの。
ほんでね、てっちゃんさんが紹介してから新規書き込みが全然ないのも受けるんですよ。
あんまり流行ってないの？
なんか全然書き込みないな、みたいな。
ないな。
ずーっと前の書き込みのままですね。なんか、何か恐れてるかのように新規書き込みないですね。
沖縄ってバスオタあんまいないのかな？
いやー、バスオタっていうか、
バスオタって
しかないしね。
あんまりいないか。
てか、もうみんな、
好きにならない。
5人家族だったら4台車がある社会ですよ。
まあまあ、田舎はそりゃね。
よくないでしょ、まあ、これが貧乏になる原因でしょ、ね、絶対に。
そうですね。
まあ、ね。
税金買わないしな。
でもそれはさ、でも沖縄だけの話じゃないからさ。
いや、だからよくないじゃないですか。
よくない、よくない。
で、それでて、鉄道の路線なくしていくんでしょ、
うん。だそれは内地で言
ったら。だって鉄道あったって役に立ってないもん。
いや。
いや、でも乗ってる人がいるでしょさすがに。
乗ってる人はいるよ。二人とかな。
いるけど、遊びみたいな。
二人とか三人とか。
いや、遊びって言われても困るけど、でも、まあ、とりあえず鉄道なくなったらノーチャンスになりますよ、その地域っていうの
は。まあまあね、それはそうなんだけどね。うん、だから公共交通としてのバス。
うん。
バス。
まあそんな感じで。来年も
バス乗り場に行くまでもさ。
来年もバスと鉄道の話だけをしていきましょうよ。
いやもうね、これ聞いてるバス関係者がいれば、
うん。
おれよね。潰れろっていうか。でもカメラもうね、何言っても無理だから一回潰れよ。
うん。
過激だな。
そして本当にみんなに望まれてるバスだけを再生すればいい。
なんていうか、バスっていうのが良くない？もう、
うん。
バスはもう、人類が乗るもんじゃない？
いや、マイカー族しか、なんか、生き残れないっていうのも、厳しい。
電車作ろう。電車。
でも、作れないんですよ。電車はきついだろうしな。
作れない
んですよ。電車を、沖縄県50年計画で建てましょう。
ただ、
50年後に電車が走れるように。
ただ、今の路線が短いとはあるじゃないですか。
はい。
やっぱりその路線のところに人が、こう、徐々に集まっていくとは思うんですよ。
うん、思います。
どうしたって。だってそうじゃないと生きていけないじゃないですか。
うん。
そうなってきたら、まあ、なんかしらの、ただそれまでに痛みを伴いますけどね。
うん。でももう。
限界集落ができてくるよ。
そこは頑張らんといけん。
頑張ら
んといけん。いや、無理よ。沖縄でさ、その人口増えてるって言うけど、
うん、
廃村じゃないけど、まあ、その、人口減ってきてる田舎もいっぱい多分あると思うんだけどな。その沖縄なんだよ。いや、だから、那覇市とかに集中したりとかっていう、動きが多分
あるあ。沖縄に住んでて思って、で、内地に行って思うのが、
うん、
沖縄ってずっと都会って感じ。狭いから。
でも全部そうなわけじゃない
だ。でも東京とか大阪行って電車に乗ったら、一瞬でなんか都会、うん、大都会から中都会で、もう田んぼとかなるわけよ。
山とか、ね。
はいはいはい。
そうそうそう。うん、でも沖縄は一生家があるわけよ、とりあえず。ずっとコンクリートの家があってガーって。本当に。だから、で、まあ、もうあれよ、本当の一番上のヤンバルの森とかだったらもうさすがにないんだけど。
うん。
そこはまあまあまあ話は置いといても欲しくて、うんうん、まあ那覇、糸満、下は糸満ですよ。
うん
うん、
南部。糸満なんかもうずーっと家あるし、ずーっと都会だし、
うん、
で、那覇の上、浦添、世界で一番渋滞してるってまで言われる浦添、
うん
うんうん。で、宜野湾、北谷、沖縄市、
うん。
で、こっから女村とか、名護まで、嘉手納とか、
うん、
わ、内地の田舎と比べるとめっちゃ都会ですね。ずーっと都会。うん、その辺は。
あんまり人と離れた田舎っていうのがないってこと？
そうそう、ないないない。だから内地っていつも思うのが、うわ、田んぼだって。
ああ
。なんか家が点々としかないみたいな、電車で見る限り。
うん。
だから電車で通ってるところでこれだったら、電車通ってないところもっとやばいんだろうなって。
クソやばいよ。
すごいよ。
そういうのがないってこと？
そういうのがあるの、なんかずーっと、まあ、中から下の、人がずーっとその、密集してる。
だから高崎みたいなのがずっと延々続いてるみたいな感じですよ。
そうそうそうそう。
あ、そういうとこだとそうか。
うん、な感じです
よ。そういうとこだともうバス使うしかないんですよ。
まあ、そういう。
宮古島みたいなのが延々続いてるんですよ。
あ、そうだね。それぐらいだね。
うん、
大阪の宮古島ぐらいが、ずーっとずーっと続いてる。
うん。その宮古島ってあの宮古島、島じゃないよ。
島じゃなくて大阪の宮古島ぐらいが。宮古島
みたいなのが、延々たらたら
だから、まあ延々に、たまにほら、たまにマックがあったり、たまにコンビニがあったりみたいなところが、ずーっと続いてる感じ。
それは確かに都会だな。全部都会って感じね。
うん。
そうそうそうそう。
不思議。なんかよ、不思議だな、それ。
そんな感じで後半に。関西ラジオ商店街ラジエイド。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。